解放された後です。出エジプト記の17章。エジプトを解放されてからのことですね。で、真のアラノを出発し、予定に従ってレフィディムに宿営したということです。このアラノっていうのは、実際に行ってみますと、もう本当に砂漠ということですね。本当の砂漠で、全く木も生えていないという、そういう状態のところであったわけです。ちょっとこの地図をですね、真のアラノっていうのは、新共同訳でお城の巻末の地図がありますので、巻末の地図の2番目のところ、2ページ目ですね、巻末の地図2ページ目、出エジプトの道というところに、真のアラノっていうのが出ているわけです。シナイ半島の中央部からちょっと南の部分ですね。いうのがシルのアラノ、パランのアラノ、スカシンのアラノと、日本語のイメージのアラノというのと全く違って、完全な砂漠という状態ですね。はい、こういうところをずっと来たという、そういった非常に厳しい自然条件で、こういう時には水がないと言うとですね、もうすぐに死んでしまおうという、だからこの問題は生きるか死ぬかということだったんですね。前の16章は食べ物がないということで、それでですね、不思議な食物が与えられたと、マナが与えられたと。で、今度は水がなかったらもうたちまちですね、人間は死んでしまうわけです。水があったら最長もう40日ぐらいまででも生きているという記録もあるぐらいですね。特にある程度太っている方はこのエネルギーを蓄えているわけだから、それ水だけあったら相当長期に体の中のものを分解しながら栄養として生きられる。水がなかったらすぐに血液が滞って流通がうまくいかなくなってですね、脳の方にも血管、血が順回らなくなって、本当にもうすぐにダメになってしまう。それで水がないっていうのも日本ではなかなか想像ができないですね。ちょうど対照的で、どこに行っても日本は水がある。で、農薬パラチオンなんかがまかれるのはどこの水でも飲むことができたからです。ですから、この飲み水がない苦しさ、命に関わる生きるか死ぬかっていう切実さは日本でおったら本当にわからない。どこまで行ってもわからないですね。その点、現代ではですね、水は水道からも飲むものと思ったりしておりますが、私が子供の時には本当にどこの水でも川から魚を取ってですね、食べたり、ご普通にしてたわけです。で、そういう意味でこの聖書の世界はなかなかどうしても日本人には分かりにくいところ、私も実際に知識として知ってたけど、その現実に行ってどんなにこの厳しいところかっていうのを、思い知ったんです。エルサレムにあるいろんな教会と大きな歴史的な建物よりもずっとその厳しさっていうものを私は印象に残ったんですね。エルサレムにしないやんと言ってました。で、ここでだから水がなかったから民がモーセと争ってですね、どのくらいこれが重大な問題になったかというと、この4節であるようにですね、今にも私を意思で撃ち殺そうとすると、こんなにまで、モーセに対してですね、敵意、憎しみというものが湧き起こってきたぐらい、もう水がなかったらもう死ぬんだと、そこまで追い詰められたら何をするかわからないわけで、こんなとこまで行ったわけです。で、なぜ死を試すのかと2節でありますが、ここのところのこの試すっていう言い方は、この私たちの今の日本語としてはですね、どうもちょっとしっくりしないわけです。この場合はですね、なぜ死を信じないのかと、疑いを持って、対する、それを試すというふうな言い方をしているわけです。本当に現代の私たちの言葉ですれば、なぜ疑問を持つのか、なぜ疑うのかと、なぜ信じないのかと、そういうことですね。で、 ここで、その人々はですね、なぜ私たちをエジプトからこのように導き上ったのか、子供たちも家畜で殺すためなのかっていうぐらいにですね、もう今にも殺されそうだと、そのぐらい非常に切迫感があって、このに神によって導かれて解放された後でもこの非常な危険が起こると。で、神様が導いてるからといって危険が起こらないっていうことではないということはですね、ここに聖書にずっと昔からあるわけです。で、なぜこんな苦しみに遭わせるのかと、もう本当にわからない、どうしてこんなことに遭わせるんですかと、もう必死で叫ぶしかない。で、モーセもそういうことですね、どうしたらいいかわからない、今にも撃ち殺されるとしてるんだと。で、この叫んだら不思議とこの神様はですね、このように近くに来てくださる、あるいは答えてくださる。もうこの時ははっきりしてるわけです。なぜこんな風に神から導かれているのに大変な苦しみが襲ってくるのかっていう、その理由に関しては分からないことが本当に多いわけですね。だからその分からないことばっかりを言ってですね、こういうことは分からない、こういうことだから神様はいらないんだというふうな方向に行けば、ますます神様のことは分からなくなる。で、そこがまあ大きな分かれ目だと思うんですね。信じた民も本当に大きな苦しみ、生きるか死ぬかのところにまでやはり行くんだと。そこで主に叫ぶか、あるいはそこでこのように死を試す、主に疑いを持って信じなくなるのかどうか、どちらかが、まあ、非常に出る。この民もですね、だから神に向かって叫ぼうと、祈ろうというようになくって、一死で撃ち殺そうというふうにですね、全く神なんか念頭になくなったというわけです。で、ここでモーセだけが本当の道、非常な苦しみの時にも神に向かって叫ぶという、そしたらこのように指示が与えられたというわけですね。あのナイル川を打った時に道ができた、その杖を持っていきなさいと、ホレブの岩の上、ホレブっていうのはこれシナイ山の山の方で、このさっき見た真の荒野っていうのはシナイ半島のもう中部か南部の方に至るわけで、まあ、シナイ山の方、ホレブの方になるからですね。そして岩の上で立つから岩を打ちなさいと、そしたら水が出るなんて、こんなことは信じられないことですね。一般的にいかに考えても、であまりにも現実離れをしているということで、現代の人がこういうことを言っても、あの10回とは映画だと言っても、ただの昔話だと、あるいは神話的なものだとか作り事だと思ってしまうわけです。だから本当の神様は万能であってですね、歴史の中ではどんなことでも起こせる。太陽すら作ったわけですよね。太陽の星、この宇宙とか、あるいはこの私たちの人間や植物、いろんな無数の複雑な細胞、その複雑な DNA やタンパク質とものすごい巨大分子も創造されたということであれば、それは何でもできるわけです。だからこんなことで起こるはずがないっていうのは、そういう万能全能の神様を信じないと、そんなことはもうバクバクしく。だから問題は本当に全能の神をですね、信じるかどうかです。こういう基準で本当に全能の神だからこそこういうことも起こせるというふうに信じないとですね、これは起こらない、これは起こる、これは起こらない、そんなことだって信仰なんかいらないわけですね。だから極めてこういう特別な時には、そういう非常に稀なことであっても神様を起こされるということは確かなことですよね。まあ、そういうことで、でこのことは非常に現実に実際の歴史ではなく、極めて不思議なことが、こういうことが起こった。だから砂漠の中を40年もとにかくここがあって、エジプトからカナンの地までそれだけの年月がかかってる、相当かかって、やっと帰ってということは確かなことだったわけですね。ですからこんなふうに本当に不思議なことが起こったんですけど、だけど今の私たちにとって大事なのは、このことが昔のただ一回だけのことになくって、霊的な意味で現代の私たちにも当てはまると、それが聖書の大きな他の書物と違う点なんですね。どんなにこのようにありえないとか昔の話だと思っても、実はそれが今の私たちにも 不思議とですね、当てはまることなんだと。で、こういうものの見方というのはですね、これは旧約聖書を読むときに非常に大事なわけです。旧約聖書を読むときに大きなつまずきになるのは表面的にだけ考えてしまうと。だからこんなこと起こるはずじゃない、こんなこと読みたくないとか、それで旧約聖書全体を読まないということがですね、いわゆる一般のキリスト者にも非常に多くなりがちなんですね。で、こうした記事をどういうふうに新約聖書の記者も受け取ったかというのは、第一コリントの実章にですね、これもパウロを提示されたこととして重要なところがあります。第一コリントの実章の4というところです。新教訳では311ページですね。第一コリントの実章の4節からです。みんなが同じ霊的な飲み物を飲みます。彼は飲んだのは自分たちの鼻づるについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのですということがあります。で、大部分は御心にかなわなかったから荒野で滅ぼされた。で、この霊的な岩から岩、そこからですね、飲んだとあるのはここのところをですね、パウルは非常にこの霊的なこととして啓示をされたということですね、今日のところ。で、その、実は、この岩こそキリストだと。ここだけ読んだらとてもそんな風にですね、全くそういう予備知識もなくて、新約も、まあ、新約も少々知っておったとしてもですね、ホリブの山の上で立ちなさいと。杖を持ってそこで打ちなさいと。水が出る。これがキリストだなんて、まず一般の人は思いもよらないことです。けどパウロのはっきり受けた啓示はそうだったんですね。旧約聖書で起こったことっていうのは、不思議なほど様々な点でキリストを表している。で、これはイエスが復活の時もそういうことを言われたんですね。エマオの途上で弟子たちが、キリストから、復活のキリストからいろいろ説明をされたと。で、その旧約聖書は私について書いてあるという表現でですね、言われたわけです。ですから、さまざまにこう旧約聖書は分かりにくい点もあって読みづらいところもあるんですけども、すべてキリストを指し示しているというのがこの復活されたキリストが言われたことであったわけです。ですね、あの時にモーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたってご自分について書いてあることを説明したって言います。聖書全体でですね、旧約聖書全体でイエス様のことについて書いてある、まあ、そういうことがこういうところでも言われていたわけです。それでこれは荒野のただ中でですね、言った岩、そこから水が出てきたと。イエス様も、まあ、そういうことですね。現代の私たちもこういった非常な荒野にある。特に日本は去年のことで、いよいよですね、非常に難しい問題がこれからも非常に長い年月にわたって、人々を苦しませて、費用もたくさん湯水のようにここに注いでいかないといけない、まあ、いろんなことが荒野として言えると思います。で、荒野において、ですね、本当に水がない、霊的なもの、安らぎや本当に清めがないということで、ほとんどの人は一番それによって苦しむということですけども、でもそのここで言おうとしていることは、その荒野の何にもない、この先も言ったように本当に砂漠です、何にもないところでもまさにそこの岩を打ったら出てくる。イエス様ってそういう方だったんです。 人生のすごい荒野の中で本当にイエスさんに向かって信仰の杖を振るってですね、イエス様に向かってするならば、イエス様から水が流れてるんだ、まあ、そういうことをですね、このパウロはこのコリントのところでですね言っているわけです。この岩こそキリスト、彼が飲んだのはこの霊的な岩からだった、その岩こそキリストだと、岩のように固いお方である、不滅のもの、それでありながら不思議とその固い岩のようなものから水が出てくるんだ。これがまあヨハネ福音書でも出てくる、よく言われていることにつながっているわけですね。ヨハネ福音書ではやはりこういった箇所が元にあるわけです。岩なるキリストから水が溢れ出て、それを私たちが飲むことができるというのがヨハネ福音書でも特に強調されて、こういうところのヨハネの7章にある記事というのはそういったことだったんですね。この7章の38というのはやはりこのところをヨハネ的に言い換えたわけですね。ヨハネの福音書7章の38節、新教訳では179ページですね。私を信じる者は聖書に書いてある通りというのは、これどこかというと今日の箇所なんですね。聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れるんだと、こんなふうな形でパウロもさっきのところで見たように今日の箇所を引用し、またヨハネ福音書におけるキリストもですね、この特に重要なこととして今日のお菓子をまさにこのイエスに一番大事な聖霊なる水、命の水を与える、その箇所がすでに言われている、今日のお菓子はその予言だったんだと、でイエス・キリスト様がそのまさにそれを成就した姿なんだということを言っているわけです。まあ、こういうことを考えても非常に旧約聖書と新約聖書とは深いつながりを持って、遥か昔からこういったことが起こると、しかも実際に歴史の中で起こされて、そのことが霊的に誰にでも起こるようになったんだと。でこのヨハネの7の3になら、まあ、7と37で覚えやすいんです。新教訳では179って7もありますから、7が3回も出てくるから、まあ、関連書として覚えていただいたりと思いますね。ヨハネの7の37から、祭り、これはカリオの祭りが最も盛大におけるしかも最後の日、しかも立ち上がってさらに大声でと、これは大声で誰に向かって言ったと書いてないですね。これ不思議な書き方、ヨハネでも時々こういう書き方があります。それだけですね、最後の日に、最も重要な時に立ち上がってしかも大声で言った、誰に向かったのに言ったんだろう、これほどまでエネルギーを込めて言ったのだって、誰に向かって言ったのか、合図すら書いてない。これはヨハネ独特の霊的な表現で、これから先の全人類に向かって行ったということなんですね。他の3つの福音書はその当時イエスが実際にどういう言動をされたかということを記録するという形が多いわけです。ところがヨハネはですね、その霊的な復活された霊的なイエスがどのように人類に向かってメッセージを与えているかと、そういうような観点になっているんですね。最後にだいぶ後に書かれた福音書です。ですからこれを聞いた人はみんななんですね。単にその通りの偉大人でなくて、これ以後のみんなの人に人類に当てはめてのメッセージ、立ち上がって大声で今も言っていると、乾いている人、これ人間誰でも乾いているからこそいろんな犯罪も起こしたり、いろんな人間関係悪いことがいっぱい起こったりするのは魂の渇きがあって、それを悪いことでお金や快楽や欲望で満たそうとしてしまうですね、噂だ。そういう意味でみんな乾いている、 ところがそれもさまざまな間違ったところに行ってしまうから、さまざまな世のあらゆる問題を、とかイエス様のところに来たら、信仰の杖を持って、さっき言ったようにその岩なるキリストを打ったら、信仰を持ってイエスに対すれば、もう必ずこのように、そこから水が出てくるんだ、これが聖霊のことだって言ってですね、非常に重要なことにこの今日のところがつながっているということです。まあ、そういうふうにですね、この創世記のあるいは出世記とそうした記事は昔話と呼んだら全く意味が取れない、間違ってしまうということです。新約聖書と旧約聖書と絶えず関係を見ながらすると、新約聖書のこともよりですね、ずっと地下水脈から流れ出てきたように、より深いものが分かる。で、旧約聖書も単純な昔話と思ったの、非常にこう不思議な力を持ってですね、まあ、現実にそういう場面も浮かんできますが、そういう不思議な力を持って旧約聖書の記事は迫ってくるわけです。そして私たちも絶えずですね、この世の砂漠のただ中でもう死にそうだと思うときに、そのイエスなる岩を持って、イエスなる岩をですね、近くにおられるといつも、でそれを打てば、信仰によって見上げればならば、そこから水が出てくるんだということは、私たちの毎日一番必要なことなんですね。水をもらわなかったら、たちまち飢えて、私たちは人間的な顔をした単なる動物になってしまいかねないわけです。そして遠く関係で、特に福島はずっともう何十年となく、どういうふうにこれからなっていくか、毎日新聞で、昨日の第一面トップともう第二面だったかに、第一面トップに送って取ったのはですね、イギリスのその原発の大きな汚染が出たところ、26年経っても未だに羊が汚染されて、失格性が未だに26年ですよ。その時イギリス政治はわずか数週間で解散されてたと、まあ、どこの国でもそうですけど、そのぐらい科学者といってもですね、全くの読み取れないこと、あるいは隠したりですね、事実を数週間というのは26年経ってもなおかつそういうに羊の汚染が続いていると、チェルノブイリのこと、もう一つはイギリスが作った原発の関係ですごい量をですね、海に垂れ流し、世界最大の海の原核廃棄物汚染を作り出してしまった、ということです。で、まあ、そういうことで分かりますが、非常に困難なことはいろいろある。東北で抜けた仕事も土地も失われた、本当に、まあ、この世でもう生きていたくないと思うような苦しい状況に置かれている人もたくさん今もなおおられるわけですが、行政がどれだけしてもこの心の問題、魂の中に水があふれていることをどんなにお金をしても家を建てても捨ててこない、辛い津波や地震や福島原発の火が受けなかった人でもこの水を飲めない、で苦しみ悩んでもう命生きていけないという人もたくさんおるわけです。ですから人間の根源的な問題はですね、津波地震がない、原発がないというよりもっとこう別のところ、それが全くなくても人間は荒の砂漠、人間関係のさまざまな敵対心、憎しみを出すには自分の罪によってもそういう水のない砂漠を歩いていってしまうんですよね。そういう意味で、いかなる状況の人でも一番役に立つのがこのことだということですね。あなたはその岩を打ちなさい、キリストイエスなる岩のところに行きなさい、信仰の心を持ってその岩を打ちなさいと、水が出てくるんだと、過去の昔おとぎ話のようなものは途端に、突然私たちの日々の現実の問題となってくるということです。この水を飲まなかったらクリスト者といってもそのうちに離れていくということですね。イエス様から何か霊的な水を日々もらってなければ、まあ、どういう時に信仰を持ったり習慣にずっと来ていた人、あるいは教会で信仰を受けても離れている人も相当数おるわけです。この日々このように求めないと与えられないということですね。で、こういったことをですね、ずっと人間が疑ったり信じなかったら大きな災いが起こるということを、まあ、 警告のために名前がついたというわけですね。その場所はまさに神様の不信、疑問を持って死んでいてしなかったり、あるいは争いが起こったと、こんなことにならないようにという、まあ、警告のためにこういうことが名前として残っていったんだということなんですね。それともう一つのところがですね、このところは非常に重要なことを含んでいるにもかかわらず、この最後の方に書いてあるようなことのために、おそらく教会でもほとんど取り上げられない、ここのところを通してですね。でそれはどうしてかというと、この最後の方にとっても最初の時に誰でもびっくりするようなことを書いてあるからです。14節のところ、私はアマレクの記憶を天の主から完全に拭い去る、そして、まあ、永遠に神はあまりと戦うんだと、なんか完全に拭い去るやいうふうなことは、誰でも思ってしまうわけですよね。こういうことがあるから、もう旧約聖書はもう過去の本だと思って、例えば17章丸ごと読まないとか、あるいは創出エジプトとは旧約聖書丸ごと読まないっていうのが、日本の教会でもアメリカでも非常にそういう傾向が多いというところがあるわけです。だからご支援の中にもこれに類するようなことがあったりしてですね、だから支援をあんまり熱心に読まないという人もおるわけです。で初めての人にですね、全く聖書のない人にこのところ最初にいきなり出したら、それはびっくりしますよね。神様ってなんか別の民族の完全に拭い去ってしまうのかと、そんなひどいことをするのかとか言って、キリスト教に反対の文化人やらそういうタイプの人がこういうところを書いてですね、取り上げてキリスト教を攻撃の材料にするということもあったりします。でこのことはどういうことかということ、だから私たちは旧約聖書を読むときにはしばしばこういう問題に直面するので考えないといけないわけですね。それは神様の人類を治めるの長い歴史の中ではですね、その本当の啓示というものは段階を追ってきたということです。だから今では一夫多妻ということはキリスト教社会では、まあ、ありえない本来ですね。ところがアブラハムにしてもですね、奴隷の女を子供できないし、本来子供できないがで奴隷の女をもう自分の妻として子供を産ませてる。でヤコブなんかでも何にも奥さんがおったわけです。これはごく書き方みたいなのがあるように普通に書いてあるわけです。アブラハムでもヤコブでもですね、そういうふうなことがずっと後になって、そしてキリストによって神と人間の関係の象徴として夫婦の関係あるんだというぐらいに非常に霊的に高められたということです。で、復活その他のこともですね、旧約聖書では全くなくて単に先祖の列に加えられたとということであったんですね。アブラハムは天の国に行きましたとか、ダビデが蘇って神様のところに帰りましたということは記述は全くないわけです。でずっと後になって、ようやくそういうことが詩編の一部とか呼ぶ記の一部に出てくるわけですね。でさっき言った魔界賠償でははっきり復活というのが出てくるわけです。旧約聖書から新約聖書まで大方400年くらい空白があるわけです。その中の出来事が紀元前168年頃に、マカバイというのが起こってですね、アンティオコスエピファネスがユダヤ教を殲滅しようとして大迫害があったわけです。でその時の記述が出てきますが、お方記述がないわけですね。で復活ということだから徐々に啓示をされてきて、そしてキリストの時代になったら、パリサイ人は復活を信じるが、サドカイ人はあくまで復活を信じないということで論争があったりしたわけですね。でキリストがそれに最終的にですね、本当に復活がなされて復活、その復活ということを重大なことを考えても、啓示というのは徐々に来たわけです。戦争にしてもですね、旧約聖書の時代は戦争当たり前だったところなのに、神様は戦争を命じる。ところがキリストは一度もですね、人たちも人間公で武力を持って戦争をしろということは全くないわけです。むしろ殺されていったわけです。そういうふうに戦いというものがもう大きく霊的に変わった。それでパウロもですね、そのことに関しても今までにも何度か取り上げましたように、 エペソのところで、私たちの戦いは武力によらない、目に見える肉によらないんだということをはっきりと言っておるわけですよね。これはエペソの6章にあることで、今まで何度もしましたが、私たちの戦いは血肉を相手にするものでないと。悪の書類、悪の霊を相手にする霊的戦いなんだと。ということですね。旧約聖書の時代は武器を持って戦えて相手を攻めするとかいうことが起こったけど、新約聖書では私たちクリスト者の戦いは血肉を相手にする、人間を殺して済む、そんな国家相手の戦争とかではないと言ってるわけです。だから、キリスト教が戦争したというけども大きな間違いで、キリスト教はこういう日本の戦争ではないと、イエスさんを持つ人たちもはっきり言ってることで、キリスト教の本当の真理が分かってない人たちが旧約聖書をですね、そういうふうに正しく読まないで、旧約聖書とこんなことをしていると言って、間違って引用したり、間違って使っているわけです。まあ、そういうことと同じことでですね、こういうことはどうなったかというと、新約聖書ではこのアマレクの記憶を拭い去るっていうのは悪の象徴としてこの場合は出てくるわけです。で、新約になったら悪そのもの、悪の霊を完全に拭い去る時が来ると。そして黙示録では悪そのものが滅ぼされるというわけですね。全て滅ぼされて、そして新しい天と地になるという、そういうことの象徴としてこういう記事があるということです。で、このアマレクっていうものの本質はですね、この16にあるように主の御座、神ご自身に背くと、神様の真実や愛というもの、それ自体を踏みにじるような、そういう力に対して永遠に戦われる。そして最終的には完全に拭い去るんだと。そういう意味で、これはキリストのそういう霊的な戦いというものをこれ指し示しておるわけですね。でこの時代は、さっきも言ったように、一夫多妻、いろんな武器による戦争もある。だから、現実にこの戦いに勝利する。そこによった敵対する民族を制御するとか、そういうことは当然あったわけですね。何千年も前。で、現代ではそういうふうに、霊的な戦いとして出てくるということです。で、主の御座に背くようなもの。神様の神聖さに背いて、そういうものを踏みつけると、意図的にですね、そういうものの力に対して戦ってくださる神様ということです。で、それは一つ、この大事なところですが、それとその前にあるのが、現代の私たちには、そのままさらに重要なことです。神様が今言った戦ってくださるんだけど、私たち人間はどうしたらいいのか。という問題がこの八節からのところで書いてあるわけですね。ここでも彼は、私は神の杖を手に持っていた。これ笹の杖なんですけど、敵が迫ってきて迷う海だというところにもその杖を持って、撃ったと。ナイルが撃った。そしたらこのホレボのところでもその杖を持って撃った。ここでもその杖を持って置かない叩きに立てと言ったわけですね。そしてどうしたかというと、その手を上げたと。手を上げている間、イスラエルは勝って、手を下ろしたらアマリキが、これはサタンの力、神の御座に敵対する闇の力としてですね、象徴的に書かれていますが、闇の力が勝ったんだと。で、モーセの手が重くなったから、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。そしてアロンとフルはモーセの両側にとって手を支えた。火の沈むまでしっかりと上げられていた。これはちょっと不思議な光景ですね。指揮官たるものがですね、普通の戦争のように率先してですね、戦いに出て、馬に乗って指揮して追い散らすというんじゃなくて、指揮官たるモーセはですね、外見から見たら何してるのかと。手を挙げてじっと。で、あんまだるくなったから周りも支えてると。何してるのかという。こういう、ここにですね、この聖書の世界で非常に古い時代から、本当の戦いは死の戦いだと。人間がそこに関わることができるのは祈りだというわけですね。祈りによって神様が働いてくださる。神様が働くんだったら人間を何もせんだ いいのかと。そうでなかった。人間ができることはこの必死で真剣にですね祈り続けると。で祈りが一人ができなくなったら、アラート夫がこの手を挙げると祈りシンボルですよね。他の箇所に手を挙げて祈れっていう箇所が、まあ、お料理に出てきます。手を挙げて象徴的に神様に近づく、あるいは神様の力を受けると。ヤコブが天の梯子を階段ができて、天使が上り下りを下したように、私たちもですね、いわばこの手を挙げてですね祈るっていうのは、そういうふうに神様からの霊的なものが下ってくる、あるいは心の思いを、霊的なものを神様に指し示すと、まあ、そういうことで、祝祷の時には手を挙げて、私も祈りをしておりますが、まあ、そういう意味があるわけですね。で共同者の祈りで、祈りの友ということで、もう80年にも歴史がある戦前から続いているのがあるのも、一つはこのことの重要性書いてあるんですね。一人が祈りの人、これも祈りの人が一人が真実によって、これもちょっと大事なんだけど、その一人の祈りでも不十分になる。その時にはこう共同して祈ると。でキリスト教っていうのの特徴は、まあ、仏教的な何か一人が悟ってっていうことと違って、絶えずこのように古い時代から共同体としてあるというところがあるんですね。で祈りということも共同体、まあ、祈りともは、まあ、超教派で、あって、もともとは結核の患者がもう死ぬんだということでですね、できることは何だろうかということで、内田正則という人に掲示されたのは、もう隣の病棟、別の病棟、重病棟の人も死にかかっている人に祈ることができると、そういうはっきりした掲示を受けて、祈り交わそうというところから、まあ、始まったわけですね。昔は戦場非常に恐ろしい病気だったから、その後、まあ、戦後も教会でも正義人とか柳原太郎とか塚本とか、あるいは教会の三浦彩さんとか、三浦彩さんの夫の旦那さんの方も今も、まあ、井上様の会員にはなっておりますが、そういうことでですね、一人の人の祈りがてが重くなっても支え合う祈りによって、その祈りは継続されていくと。まあ、連鎖祈祷っていうのをしたり、私どものところでもしたりしたこともありますが、次々と祈っていく、あるいは時間を決めて祈るというわけですね。そういう形で、神様ご自身が戦われる、これは主の戦いだっていう言葉が、まあちこちも出てくるんですけども、主が戦ってくださる、その戦いをより一層していただくために、私たちは人間の側としてはできるのが祈りだっていうですね、この17章はその2つの面でですね、非常に重要な意味を持っているわけなんですね。どんな荒野であっても、その絶対水が出ないようなところでも信仰の杖を持って戦うなら水が出てくるということですね。これもう一つの祈りの重要性、私たちの迫ってくるところの、その悪の力、神の御座に背くような力、神の聖なるものを背くような力といつも迫ってくる、私たちの中にも忍び込んでくるということがありますので、そういうことのために祈りを持って、また共同の祈りを持って、勝利をさせていただくということなんです。では今日はそこまでにしておきます。少し黙祷します。